途中でくたびれたらじきにやめっちまう。眠い時には寝てしまう。自分のためが目的であったら、市場を救わんならんから、苦しいのも辛抱し、眠いのもこらえて修行せん。自利を求むる者は皆正見にとどまる。自分のために修行をするなら何も無理に苦労して修行せんならんこと。いい加減なところで結構で。例えば商人の斧が栄を図る者はまず商材に誇る。商売人でも自分の食っていくことだけが目的のような商売人なら、わずかな財産ができればもうそれで満足である。そうではなくして大実業家になって社会のために何かしようというものは、あまねく者を恵まんと欲する者はついにも賞をもって垂れりとせざるがごとしだ。その儲けた金を何かに使わんならんという別の目的のある者は、少しばかり銭儲けして満足するはずはない。このゆえに死後の願行をまず土生をもって第一の誓いとなし、なんでもこの死後の誓願は史上無限誓願とということが第一で、煩悩無尽も法門無量も仏道無常もあと史上無限が第一。史上無限性がどうもって第一の誓いとなすなり、しかして自性を諦めて煩悩のもとを断じた。次に自性を明らかにし検証をして煩悩の根本を断じ、そうしてあまねく法門を学んで菩薩の行を起こし、七円満して仏道無常誓願状と、ここに仏道が成就できる、これを仏道というのである。まさに知るべし大悲は実に成仏の基本なりだ。だから一つ何でも皆大慈悲心を奮い起こして史上再度をしなければならんと、こう一つ慈悲の心を奮い起こすことが成仏の基本である、根本である。つらつら一切史上を見るに元を捨て末を追うた、その史上を再度していく一切史上を救わずんばおかんと誓うのであるが、その一切史上の姿は、この世の中の史上の姿をつらつら観察するに、皆元を捨て末を追うた。一番大事な自分の本心を忘れ、自己を探求するということを忘れ、人間には仏性という立派なものがある。その立派なものを自覚して立派な人間になるという根本を忘れて末を追うて、末を追うて、末端のことばかりを皆社会の人は求めておるので、少しでも銭儲けをせんなら、人と争ってでも名誉を求めんなら、商売が繁盛し子孫が栄えて、なんでも自分さえ良ければいい、そういう末をばかりを追うて諸業に頓着し、諸業は真悔の三業である。体の欲望に頓着し、 口の欲望に頓着し、心の欲望に頓着し、真悔の三合に罪を作って、ここに死し賢に生じて、諸子に輪廻して、輪廻して、六道輪廻をせなければな。ここに死し賢に生じて、全く目的のわからない、人生の目的がわからないか、根本がわからないか、ただ目先の欲を覆って、迷いの世界を輪廻して、ここに死し賢に生じて諸子に輪廻して、諸子は天上人間、修羅、畜生、餓鬼、地獄、六道で、その六道の世界を輪廻して迷うておるのであるが、よし天上界に登ったとしても、天上界の天人にも御水ということがある。天人もいつまでも栄えてはおらん。御水というのは天人の着物が汚れてくる。天上界に暮らしておる天人も服を受け尽くすと、天国へ生まれただけの種が尽きて、幸福を受け尽くすと御水ということが現れてくる。着ておる着物が汚れてくる。頭の上に飾ってある花がしおれてしまう。 両脇の下から冷汗が流れるようになる。体が臭くなる。そうして天上界におっても少しも落ち着かない、楽しまない。天人にも必ずその幸福を受け尽くせば、衰えてやがて下界へ落ちなければならん時がある。人間にも八難がある。人間の世界にも八つの難がある。畜生、餓鬼、地獄、この三つに落ちるのが難であり、仏前仏後、仏に会うことのできない時代に生まれたのが難である。須弥山の北の方の辺地に生まれたのが難である。人間には生まれたが仏法に会いがたいという難が八つある。餓鬼、畜生、地獄、地獄の極苦、いわんや餓鬼道、畜生道、地獄道の苦しみ、そういう三界輪廻、六道輪廻の修行の苦しみというものを、試みに可の心を持って我が心に秘境してみよと、その迷うておる、迷いの世界に苦しんでおる彼らの心に一つなってみよと、彼らの立場になってみよと、どんなに苦しいものであるかと、六道輪廻でなくっても現実のこの社会の人がみんな悩んでおる、みんな苦しんでおる、みんな仏法が分からずに迷うておるのである。言わんやまた一切衆生は皆これ少々の父母せせの兄弟なり、その六道に悩んでおる一切衆生は皆これは少々の父母で、生まれ変わり死に変わりするうちにはいつの世か父であり母であった人ばかり、せせの兄弟、兄であり弟であった人ばかり、この世の中に他人は一人もないというのだ。 社会のみんなが親子であり兄弟ばかりである。それは親鸞聖人が「歎異抄」に言われておられる通りだ。親鸞は父母の孝養のためとて念仏申したること一遍もそうらわず、親鸞は自分を産んでくれた親のために念仏唱えたようなことは一遍もない。いかにも親不孝のようであるが、そのゆえはと、そのゆえは一切史上少々せせの父母なり、親鸞から見ると社会のみんながいつの世かは親子であった人ばかりで他人は一人もないのだ。早く仏となりて順次生に助け候べきなり、早く自分が仏になって次の世にはみんなを救ってやらんなら、そのために自分を産んでくれた両親のために念仏唱えておる暇はないと。これが仏法でなければ、これが仏教でなければ。お盆だといえば自分の先祖だけを守って、祀って、我が家の先祖だけを祀って、他人はどうでもいい。よそのうちはどうでもいい。我が家さえ良ければいいというのが家族的利己主義だ。先祖を祀るということは日本だけの仏法だ。仏法じゃない、これは日本の民族思想である。インドにはないことである。シナにもないことである。四十九日過ぎたら親も兄弟もみんな世の中のどこかに生まれ変わっておるのだから、これを救っていかんなら、あるいは馬に生まれたり犬に生まれたり猫に生まれておるかもしれん。猫を見ても犬を見ても牛や馬を見ても他人の気がしない。なんとかしてこれ楽にしてやりたい。これが仏法でなければ。ほろほろと泣く山鳥の声聞けば父かとぞ思い母かとぞ思う。山へ行って山鳥の声を聞いてもそれが前の世のお父っつぁんじゃなかろうかおっかさんじゃなかろうかと他人の気がせん。父母のしきりに恋し雉の声だ。一切史上は皆これ少々の父母せせの兄弟なり、その恩内におけることあだかも今日のごとし、その一切史上との恩内の深い関係のあったことはちょうど今日の親子と同じことである。人間のみならず動物でも虫けらでもあらゆる生き物が過去の世に必ず因縁のあった親兄弟ばかりである。これを救っていかなければな。これを察しこれをおもんばかりに説にすべからく大悲心を生ずべし、こういう無限の無辺の主情が悩んでおるこれらを全部救っていこうというのだから、並大抵なことではない。三世諸仏と少しも違わんような大きな大慈悲心を起こして、大きな愛情を起こして、史上無限誓願だと、史上無限誓願だと誓っていかなければならんでやろうと。何でも菩提心を起こさねばならん、願心を起こさねばならん。この頃のように小さな親切をするなんて、そんな小さな願いではいかん。バスの中で席を譲ってやる、そんなつまらんことが仏法にはないことで、一切人類のために一生を捧げる、一心を捧げる、そういう願を一つ起こさねば、 できてもできんでもその願を起こさねばならん。これを察しこれをおもんばかるに切にすべからく大心を起こすがした。何でも一つ皆願心を起こしてやってごらんかいわ。はい。手本不現行願本に曰く、あ違うか、使用をして寛義を生ぜしぐる者はすなわち一切如来をして寛義せしぐるなり、何をもってのゆえに諸仏如来は大悲心をもってしかも体となしたも、ゆえに修行によって大悲を起こし、大悲によって菩提心を生じ、菩提心によって東照学を生じたも、例えば荒野社石のうちに大樹をあらんに、もし今水を売れば使用けかことごとく皆反もするがごとし、生じ荒野の菩提樹王もまたまた格のごとし、一切使用をしかも樹の根となし、諸仏菩薩をしかもけことけかとなし大悲の水をもって修行を如約するときんばよく諸仏菩薩の知恵の結果を成就す。このゆえに大悲は天のごとし、あまねく一切修行を仰がゆえに大悲は地のごとし、ことごとく一切の法門を生ずるがゆえに大悲はよく仏性を見る他のためにまず心地を諦むるがゆえに大悲はよく老漢を通る他のためにますます人法を極むるがゆえに大悲はよく向上に徹す他のために別に障害を求むるがゆえに大悲はよく力有をなす他のために努めてこの道を行ずるがゆえに大悲はよく有名を起こす。他のために常に奮死を生ずるがゆえに大悲はよく不退に至る。他のためにこの心欠上するがゆえに大悲はよく高額を上す。そのためにあまねく一切を極むるがゆえに大悲はよく多聞を上ず、他のためによく物理を押すがゆえに大悲はよく意義をなす、他のために年々失せざるがゆえに大悲はよく福徳をなす、他のために常に方便を起こすがゆえに大悲はよく煩悩を滅す。そのために神明罪をするがゆえに大悲はよく凶慢を除く。他のために尿薬を行するがゆえに大悲はよく名利を離る。そのために皆実技に基づくがゆえに大悲はよく北海にいる。他のために至らざるところなきがゆえに。およそ大悲の徳は広大無尽にして他号に演説すれどもついに極まりあることなし。要をもってこれをいわば大悲願力あるものはあまねくよく一切の仏性を消滅し、あまねくよく一切の苦毒を円満す。意として諦めざるはなく、道として行ぜざるはなく、地としていたざら至らざるはなく、徳として上ぜざるはなし。華厳不現行願本、華厳経の中の不現行願本の中に示して言われるのに、もし修行をして寛義せしむる者は一切如来をして寛義せしむるなりと、修行をして寛義せしむる者、 社会の人々をして喜ばせる者は一切の仏をして喜ばしめるのである。それに違いない。どこのうちでも子供を喜ばしてくれれば親が皆喜ぶのである。如来と四条とは別物でないはずである。一切四条を救わずんばわれ成仏せず、一切四条がそのまま自分であるから、一切四条が救われなければ自分も成仏せんはずで、これらの糸地先物になさざりしは我になさざりしない。社会の片隅でお腹の空いた人に飯を食わさなんだら、わしに食わさなんだんじゃ。社会のどこかで寝るところもなしに困っておる人を止めてやらなかったら、わしを止めなかったんじゃ。キリストでさえもそう言うておられる。何をもっての故に諸仏如来は大悲心をもって対等なし。仏といい如来といわれるお方は大慈悲心をもって本体としておる。仏は慈悲なり、神は愛なり、慈悲を取ってのけて仏はないはずである。そこで一切四条を眺められるというと、そこに大慈悲心を起こされ、大悲を起こす。慈と悲と分けるというと、慈は如楽、悲は罰。まず苦しみを取ってやりたいということが大悲である。迷いの四条を仏がご覧になるというと、まず大悲心を起こされ、その悩みと苦しみを取ってやりたいという慈悲がそこにおのずから出てくるのである。その慈悲心から菩提心を生ぜられるのである。何でも救わずんばおかん。菩提心と一波地に得度千度たない。おのでいまだ救われざるに人を救わんと誓わない。まず四条を救わずんばおかん。こういう菩提心を起こされる。その菩提心によって初めて東照学を成じたものだ。悟りがお開きになれたのである。大悲が元で仏になられたのである。大悲がなければ仏はありえないのである。そこで大悲心を起こして修行を喜ばせるならば、仏の最も喜ばれるところである。例えば荒野社石のうちに大樹をおあらんして、例えて言うならば、ゴビの砂漠のような果てしない砂漠の中に一本の大きな木があったとする。菩提樹の木があったとする。その木に、その木がもし根の方に、砂漠の中であるから水の足りないところであるが、その木が根にしっかりと水を含むことができるならば、枝も葉も花も実もよく茂るはずである。死をおけかことごとく皆繁もするがごとし。砂漠の中の木がまず根に 根に水を含むということが大事である。枝や葉になんぼ水をかけてもこれは何にもならんこと。一番大事なのは根である。ちょうどそのように庄司公也の菩提樹王もまたまた書くのが大事。この砂漠のような迷いの世の中、山外においてそこで菩提を成就する悟りの木も同じことである。迷いの世界に育っていく菩提樹の木もそうである。根に水を含まなければ育たんが、その菩提の木の根とは一切衆生である。一切衆生が菩提の木の根である。その一切衆生をよく潤していくならば、一切衆生の悩みを救っていくならば、諸仏菩薩をしかも木かとなし、その木が茂って葉が茂り枝が茂り花が咲き実がなるということは、つまり諸仏菩薩がその菩提の木に成就されるということである。大悲の水をもって衆生を尿薬するときはよく諸仏菩薩を成就する。大慈悲心の水をもって菩提の根である一切衆生を潤していくならば、おのずからその菩提樹が茂って菩薩の花を咲かせ、諸仏の実を結ぶことができる。諸仏の知恵の花を咲かせ、悟りの実を結ぶことができるのである。このゆえに大悲は天のごとしだ。そこで何でも仏法というものは大悲ということ、大悲が根本でなければな。地上の一切地上の苦しみを取ってやろうと、こう一つ慈悲心を起こすことが仏法の根本でなければな。慈悲心がなくして仏法が成就することはありえない。大悲は天のごとし、あまねく一切衆生を王が言え。ここに大悲と大悲の功徳を16数えてあるので、大悲というものはあだかも天のようなもの。天が全世界をあまねく覆っておるがごとく、大慈悲心を起こして一切衆生を覆っていくことができるな。大悲があれば一切衆生をあまねく覆うことができるのである。大悲は血のごとしことごとく一切の訪問を生ずるがに、大地というものはあらゆる草を生じ、木を生じ、虫を生じ、鳥を生じ、獣を生じ、あらゆるものがこの大地から生じてくるのであるが、そのように大地から大地の地面から地上を救うために一切の訪問がそこから生じてくる。大悲があればそこから八万四千の法門がおのずから生じてくるのである。だから大悲は地のごときものである。大悲は欲仏性を見る他のためにまず心地を諦むるがいい。検証ということは仏法の最も大事なところであるが、大悲があれば検証がそこにできるのである。なぜかならば 自分の本性も分からずに衆生のために働くことはできんか。まず自分の仏性を明らかにして衆生の仏性を明らかにせんならんのである。大悲があれば間違いなく検証ができる。自分のための悟りならば、利己的な悟りならば、もう途中でくたびれたら法的するかもしれんけれども、衆生を救うため、衆生無限誓願度という大悲心があれば、なんてもひとつやり遂げなければなら、検証せずばおかん。そういう願心がおのずから生ずるから、大悲があれば仏性を見ることができるのである。大悲はよく老漢を通る他のためにますます人法を極むるがゆえ、大悲があれば老漢は何等何下だ。千七約束の公案だ。大悲があって至上無限誓願度と心に誓うならばだ。地上の中には様々な人間があるのである。よほど修行の進んだのも地上の中にあるはずである。そういう地上を再度するのにはこちらが十分修行をしておかなければな。商売ならば元手を仕込んでおかねばなら、品物を仕入れておかねばなら、地上再度のためには五位重油金南東南下、あらゆる公安を一応調べておかなければな。大悲はよく老漢を通る他のためにますます人法を極むるがいえ、地上再度のためにどうしても南東南下、難しい公安も調べなければならん。大悲はよく工場に徹す他のために別に障害を求むるがえ、その大悲心があれば南東南下五位重油金が済んでも、さらにその上に工場の差しというものがあるが、注文別に工場の差しありだ。そこを一つ勉強しておかなきゃ。地上再度を全うすることはできんのである。大悲があればそこまで勉強することができるはずである。大悲はよく力有をなす、上手他のために努めてこの道を行ずるがゆえにだ。大悲心があればそこで学んだだけの法理を実践しなければならんことになってくる。行下相応するを祖師と名付くて、道を知る者は多し、道を行ずる者は少なしと達磨大師も言われておるが、大悲があればそこにどうしても実行ということが出てくるので、人の上に立つ者がみだらなことをしておったのでは、若い者を全部謝らしてしまうので、悟りを開いた者は何をしてもいい、酒を飲もうが女遊びをしようが何をしてもいい、そりゃそのお方は力があるから結構だ、そのお方は結構だが、後の若い者を謝らしてしまう。せっかく修行に来たけれども、お正がこんなざまではもう修行はやめたい、なんぼ修行してもあんなお正になる修行ならしてもつまらん、願心のある者がみんな願心を捨ててしまう。ご自分は何をなすっても結構だろうが、後についてくる若い者の道を誤らしてしまう。それでは困る。 大悲があった慈悲心があったらそういうことはできんはずで、一人でも道を踏み誤らしてはいかん。せっかく菩提心を起こしてきた若い人、菩提心を捨てさすようなことをしては申し訳ないと、こういう大悲があればおのずから病状を慎まなければな、力有をなす実践をしていかなければ、他のために努めてこの道を行ずるがいい、みんなを誤らさんように、みんなを間違った方へ指導せんように努めてこの道を行じなければなら、大樹はよく有名を起こす他のために常に奮死を生ずるがいい、大悲があれば、大悲があれば、そこから有名心が起こってくるの。他のために常に奮死を生ずるがいい。若い者が怠けておれば、そんなことではいかん。なんてもう一つ、若い者を知った、弁礼してやらなければならんと。そういう、若い者を叩いていこうと思えば、自分も年を忘れておのずから元気が出てくるはず。大事維新があれば、年を忘れていつまででも元気でなければならん。他のために常に奮死を生ずるがいえに、若い者のそんな情けないことでと、若い者と同じ気持ちになっていかなければな。大悲はよく不退に至る他のためにこの心欠場するがいえに、大慈悲心があればどこまでも不退転の精進を務めて進めていかなければなら、なんてもう一つ一個半個を叩き出していかなければなら、なんてもう一つ大法を伝えていかなければならんと、そう一つ欠場の心を生じてくるならば、おのずから不退転にならざるを得ない。大悲はよく工学を上手、他のためにあまねく一切を極むるがいえにと、何でも市場を救わんならんという大慈悲心があれば、おのずから勉強もしていかなければ、あまねく広く社会のことも覚えていかなければなら、だんだんと外国の人が来れば外国の言葉も勉強せんなら、外国の哲学も勉強しなければ話が通じんはずで、何でも救わなければなら、あまねく救わなければならんという大慈悲心があれば、しようと思わんでもおのずから勉強ができてくる。他のためにあまねく一切を極むるがいえに、大悲はよく他門を上手、他のために深く物理を押すがいえに、大慈悲心があればおのずからいろいろな人の話も聞かんなら、新しい科学者の話も聞かねばなら、現代の社会情勢の講演も聞かねばなら、他門を上手、他のために深く物理を押すがいえにと、現代の人間が何を悩んでおるのか、現代人の苦しみはどこにあるかと、こういうことを考えていけば、現代の知識も聞いていかなければなら、大悲はよく意義を上手、他のために年々失せざるがいえにと、大慈悲心があるならば、意義は死意義だ、行住座が寝ても起きても立っても座っても死意義の間においてだ、 一分の隙があってもならんはずで。後天にも背ごもり、高度にも抜き足すだ。四義の間に、領獣座賀の間に、一部の隙があってもならん。他のために年々失せざるが家にと。一年一年が、そのまま史上再度である。何も、講演をするばかりが史上再度ではない。提唱をしたり、参禅を聞いたりするのが、史上再度ではない。道を歩いておる姿を見ても人が救われなければなる。顔を見ただけでも人が救われなければならん。そうなると一年一年油断はできんのに。なこかこれ多質のところ、なこかこれ不多質のところ、少年相続しておるかしておらんか、こういう綿密な行事が必要であるから、大碑があればおのずから意義が整ってくるはずである。大碑はよく福徳を上手、他のために常に方便を起こすがゆえに、精神的な高い問題も必要だが、低いことも必要である。食うに困っておるものがあれば、やっぱり物を与えていかなければしょう。金のないものには金を与えていかなければしょうがない。この頃もうちに寄ったもので社会へ出た者から手紙をよこし、寺を飛び出して月給取りになったが、どうしてもやってけん。どこにも頼むところはない。老子しか頼むところはない。今度月給もらったら返すから金貸してくる。そういうのもやっぱり金で救わねばならん人間もおる。物を与えなければ、着物を与えなければならん者もおる。他のために方便を起こす。精神的にも物質的にも、まず人を救っていこうと思えば、おのずからそこに福徳を成ずることができる。人に物を与えていけば、与えただけは必ずどっかから入ってくるもの。施しをすればするほど物は集まるもの。施しをせんから集まらん。大事があれば必ずそこに物質的にも豊かになってくる。それは人に施すから。他のために常に方便を起こすがいい。大事はよく煩悩を滅す、他のために神妙罪をするがいい。煩悩無人性願だ。煩悩を断ち切るということはおそらくできんことであるが、大事自身があれば煩悩を断ち切ることができる。他のために神妙罪を投げ打つ、するがため、主情のために、体も命も財産も捨てていくというのが、出家であるか。神妙罪を投げ打てば、煩悩は滅するに違いない。決まっておるのに。世間でも、若い年で、一生独身を守っておる人はたくさんある。再婚したいけれども子供がかわいそう。この子を連れて再婚したのでは子供がかわいそうだから。男やもめでもある。五歳をもらいたいけれど、五歳をもらったのでは家庭が乱れるから。子供がかわいそうだから一人で通すって人はある。在家の人でも子供がかわいそうだと思えば煩悩を断つことができる。地上を救うために神妙罪を捨てたものがものであれば、煩悩はおのずから滅するはずである。 大悲が滅するなり。大悲はよく長慢を除く他のために尿薬心を上ずるがゆえに、大慈悲心があるならば、そこで自らを高しとするおごりの心がおのずからなくなる。それは一切史上を尿薬する。慈悲徳土先土た、まず史上を救っていこう。己未だ救われざるに、まず人を救わんと誓っていくならば、傲慢どころじゃない。下座の行をしていかなければ。人を飲み渡して自らは丘に登らぬ私もりかな。愚かなる我は仏にならずとも、人を救わん僧のみなれば。一切史上をまず救っていこうという大悲心があるならばだ、愚かなる我は仏にならずとも、と謙虚な気持ちでなければ、下座の行でなければ、大悲心があれば凶慢を除くことができる。大悲は欲名利を離る他のために実技をもととするがゆえに、大悲心があるならば妙理を離れることができる。妙理というものも煩悩の一つであるが、そういうことはないはずで、衆生のためにと口にしながら、しかも自分の名誉を求めておるようなことでは、その衆生のためにというのは嘘じゃない。社会のために、人類のためにと言いながら、自分の名を売るのが目的ならば、それ自体が虚偽である。そういうことはないはずである。大悲があるならば、よく名字を離る他のために、皆実技に基づくがゆえに、真実だ。誠心誠意主上のためにと誓ったならば、自分の名利などはおのずから忘れなければなら。大悲はよく北海にいる他のために至らざるところなきがゆえにて、北海というのは、華厳には四北海ということがある。李北海、自北海、李自無下北海、自自無下北海。天台には十回、十北海ということが。神は仏菩薩正門円覚から、天上人間修羅畜生餓鬼地獄、合わせて十回である。大悲心があるならば、よく北海にいるあまねくあらゆる世界に入ることができる。どんな世界へでも入っていかなければなる。他のために至らざるところなきがゆえに、史上再度のためには地獄へでも入らなければ。神は仏の世界から、しもはガキ畜生地獄の底まで入っていかなければなら、こう数えてくるというと、およそ大悲の徳は広大無尽にして、他号に演説すれども、ついに極まりあることなし。こう説いてくるというと、大悲の功徳というもの、地上の苦しみを取ってのけようと誓っていく、その自身の徳というものは広大無尽であって、多忙に演説すれども、人未来際説いても説いても極まりのないものである。要をもって、これをいわば大悲願力あるものは、あまねく一切の五章を消滅。究極において結論として申すならば、その大悲の願力、 史上無縁性願土と願力を持っておる者はあまねく欲一切の御性を消滅、自分の御性を消滅、あまねく欲一切の苦毒を圓満した、御性を消滅してあらゆる苦毒を成就した、義として諦めざるなく、道として行ぜざるなくだ、仏法の真理として諦めないものはなく、仏道として行ぜざるものはなく、知として至らざるなく、徳として行ぜざるなし、諸仏の仏知をおのずから成就し、諸仏の満徳をおのずから完成することができるのである。なんでも一つ大慈悲心を起こさなければなら、菩提心を起こさなければなら、史上無限誓願度と一つ誓っていかなければなら、白隠禅師が粉引き歌か、粉引き歌の中に書いておられる、戸賀能の明恵上人と下脱上人が奈良の春日明神へ始終お参りになる、明恵上人がお参りになるというと、御神前の扉が開いて明神様が外へ出てこられて、そして明恵上人から仏法の話を喜んで聞かれた、下脱上人が参られるというと扉が開いて明神様が出てこられるが、いつも後ろ向きだった、顔を見せられなかった、なぜ私にはお顔を見せていただけませんかとお尋ねをしたら、明神がお前さんは学者であり偉い人だが菩提心がない、菩提心のない人は何部修行ができて学問ができても皆魔道だ、こう言って、明神様がすっと入ってしまわれたということである。なんぼ修行ができても、なんぼ学問ができても、菩提心のないものは仏法の方では役に立たんので、なんぼ上にかけたご馳走が立派であっても、丼の底に砂が入っておるようなもの、砂の上に親子丼をかけても親子丼にはなら、上のかけたものは粗末でも中がほんまのご飯ならばいただけるので、修行はできんでも学問はなくっても菩提心さえあれば出家として天下に恥ずるものはない。しかし何ぼ修行ができても学問ができても菩提心のないものは春日明神どころじゃない、社会の人がみんな背中を向けてしまう、顔を見せてくれんか、そう思って一つの皆菩提心をまず起こさなければ、愚かなる我は仏にならずとも人を救わんそうのみなれば、たこう一つ大悲心を起こしてもらわんというか、はい。例えば人の心を遠投する者は、まずその子を愛するがごとし、諸仏菩薩はあまねく至情をもってことを成したもうがゆえに、このゆえに平等に至情を愛するときは、すなわち一切の諸仏観能せざることなし、もしただ諸仏を供養する者は理一心にとどまる。仏は福地を圓満するが故についに他の供養を求めず、今大悲をもってこれを供養するときんば、諸仏深く歓喜を生じて理北海に山ねし、例えば法を特にただ一人に対して説くと、 中秋のうちにおいて山猫くとくと、その方筆教まさず現世ざるがごとし、不徳もまたしかりまず一切主上に与えて山猫く菩提の功をえせしめ帰ってその徳を集めてもって我が願を成じ、ひしあい助けて重々無尽なり、しかして在世といえどもまたこの理あり、なお人を選んで物を施さばただ一人を喜ばしも、主に対して山猫く施せば己が分なしといえども己の静音に感じて中心特に悪がごとし、この故に常にこの神喰合一切の功徳家宝をもってことごとく一切主上に与えて共に無常菩提に栄光してまさにこの念をなすべし、願わくば一切主上仏知見にいらんことを、願わくば一切主上ご師匠症状ならんこと、願わくば一切主上法人成就せんことを、願わくば一切主上同年冥利ならんこと、願わくば一切主上三昧厳然せんことを、願わくば一切主上智慧明瞭ならんこと、願わくば一切主上法弁自在ならんこと、願わくば一切主上悲願広大ならんこと、願わくば一切主上人力無下ならんこと、願わくば一切主上屈強円満せんこと、また常にその門限の字に従ってまさにこの心を生ずべし、悲しいかな一切主上無抵生時の大凶に出す我まさに遺憾がしてが速やかに弁済して、そうして一切父に従することをえせしむべき、上明教に爆もし自ら爆割ってよく彼が爆をゲスト言わば、このことありあることなし、この故に一切主上を土せんがために切に一切地を求む、一切地を求めんがためにまずすべからく検証すべし、これ自身成仏して、しかして主上を土するにあらし、主上を土せんがために自ら成仏を求む、またまたこれ自の成仏のためにしかも主上を土するにあらし、地上のための故に山猫く仏道を行ず、この故に学者まずすべからく己をすべし自利に弱することなかれた。例えて言うならば、人の心を得ようと思うならば、人に喜んでもらおうと思うならば、まずその人の子供を可愛がるというと親は喜ぶものである。その通りである。世間でも親のところへは相当の土産を持っていこうと思うと、親を喜ばそうと思うと大変だが、ちょっとしたものを子供に持っていけば親は自分がもらったよりも喜ぶので、ちょうどそのように諸仏菩薩は地上をもって我がことをされるのである。仏菩薩にご供養を申し上げる、仏菩薩に何かを差し上げるということはとても行き届くことではないが、市場に施しをするならば、市場を喜ばしていくならば、仏菩薩はそれを一番お喜びになるはずである。仏に供養するよりはまず一切市場を救っていこうと誓うことが一番仏の喜ばれることである。 そのゆえに平等に衆生を愛するときんば一切諸物感応せざることなし。衆生無辺誓願とた、あまねく一切衆生を大切にしていくならば、衆生の幸福を我が幸福としていくならば、一切の諸物がお喜びになって、下語をお加護をくださるに違いない。もしただ諸物を供養する者は利一心にとどまる。衆生を捨てておいて仏を供養する者、仏にお仕えをする者、仏を大事にする者、それは悪いことではないが、結局自分一人がご利益をいただくということに、その功徳を積んだということが自分の功徳になるので、やっぱり利己的になってくるので、しかも仏は福地円満するがゆえに、仏とも申し上げるお方は福地円満だ、両俗尊、仏のことを両俗尊、福地円満である。道徳も完成されておるが、生活も完成されておる。人格が完成すると同時に生活は決して困らない、生活も完成する。精神的にも物質的にも円満具足して、欠くるところのないお方が仏である。そういう仏に一体何を供養するか。仏は何にも社会に求めていらっしゃらないのである。そういうお方に一体何の供養ができるか。昔のことならば、宅発にいらっしゃればお釈迦様に鉄髪の中へ食べ物を差し上げる、それは功徳に違いないが、その功徳は良いことをしたという自分の気持ちがいいだけのこと。お釈迦様の方には別にそのことが大した喜びでもない、こちらが気持ちがいいだけのこと。こうして本尊様に毎日本尊エコーをする、お経を読んではこの功徳をご本尊様、釈迦牟尼如来、三世十方の諸仏にご栄光するというけれども、我々がお経を読んでお釈迦様やご本尊に差し上げなくったって、そんなことは本尊さんの方がようご承知で、仏に差し上げるのじゃない、自分の気持ちがいいだけで。お釈迦様から教えていただいたお経をいくら読んでさ聞かしたってお釈迦様喜ばれるはずね。に一心にとどま、仏にご供養を申し上げるということは、仏様の方には何にもプラスにはならない、自分が気持ちがいいだけ。そんなことを仏はお喜びになる。なんぼ般若心経を読もうが大悲集を読もうが、ご本尊様が何を喜ぶ。そうではなくして、一切主生、それだけの力があるならば、それだけの余裕があるならば、社会のみんなを可愛がることが、それは お釈迦様もお喜びになること。今大悲をもってこれを供養するときは、諸仏深く歓喜を生じ、利北海に甘寝した。本尊さんの前でなんぼ念仏唱えたって、なんぼ拍子木打って題目唱えたって、何が仏様がお喜びになる。 そんなことに時間を費やすんだったら、町の中へ飛び出して少しでも社会のため人類のために働いてやることがお釈迦様の一番お喜びになること。諸仏深く歓喜を称し、それでこそようやってくれたと。社会のみんなはわしの子供だ、子供じゃが、よう世話をしてくれたと一番お喜びに。その利益は、その利益は自分が気持ちがいいということではなくして、広く社会一般に広まっていくの、みんなが利益を被るので。例えば法を説くに、ただ一人に対して説くと、中衆のうちに説くと、あまねく中衆のうちにおいてあまねく説くと、その方を卑怯をまさず減らず